和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は新年にふさわしい元気いっぱいです。日高町で美味しい加工品を作り続ける石崎水産の石崎忠幸さん、御年80歳にお話を伺っております。
手掛けたのが39の年なんです。40歳までには何とかしたいっていう頭あったから、
ね、
それがいたずら半分に燻製をいろいろ聞いてみたり、そしてまあまあのものをいろんな人に、友達からいろんな人に食べてもらって、うん、甘いかしょっぱいか辛いか苦いかどうだか、どれがいいのかタコの燻製にしてもわからないから、札幌市場からデパート、午前中沖さ行ってきて、午後から札幌さ半日デパート回り、それからあの空港の売店、うん、これを3年間ぐらいやりました。どういうふうなパッケージで物を入れてホッケの白木を売ってるのか、1枚いくらで売ってるのか、そしてタコの燻製はこういうどういうような硬さだとか、ところが買って千歳空港でタコの燻製を買ってみたら、ちょっと硬くて若い人はいいけど、これは年齢がいってしまったらこれだけ硬いはちょっと、うん、難しいかな、歯が弱くなって、そういうようなものを見ながら、やっぱり2年半ぐらいはやっぱり歩いたね。ちょっと行ってくるわって、そういうの単位がられるんですよ。私はこれがあれば明日用足りると思ったら、うん、パッと今からでも札幌走ってくる。
その頃高速道路は
まだ、ないない、砂利道、ところどころ砂利道。その頃3時間半から4時間弱
札幌まで、
うん、ところどころ高速、札幌の近くだったらなってたんだけどね。
全然苦には思わなかったですか。
全然こういうことは、俺はこれからこれでもって飯食うんだっていう一つのあれがあったから、うん、全然食っていうことはなかったな。むしろ楽しみの方が先だった。
それがだんだんどういうふうに変わっていきました。
やっぱり精神の作り方、うん、それからパッケージの容器、その精神によっての容器のどういうものがいいのか、
見た感じもあるしね。
これは私らではできないな、これだけのものはできないな、うん、この程度ならできるなっていう自分の中でもって、うん、一つ一つ判断しながらやっていって、そして精神、その頃なんか本当のまだ手始めで手探りの状態の中でやってたから、やっぱり最後に、うん、その頃から最後にはこれで飯を食うんだという両親やりながらでも、自分の頭の中ではあったから、別に苦にもならないし、それが当たり前だと思ってたから、
じゃあそうやって回っていくうちにある程度加工品の手応えをつかみきました。それはいくつぐらいの時ですか。
それがね、43、4、
割と早いじゃないですか、
うん、
40ちょい前ぐらいで思い立って始めてね、うん、
そう
じゃあ 4,5 年でだいたいその域に達したんだ、
う
ん
う
ん、でこれだと、これなら俺は加工品で食っていけると、
うん、
その頃まだ一方では漁師もやってた、
うん、漁師やって朝夜中の12時に船出て、うん、そして3時4時5時まで、網の作業をしたり、はい、なんだりして、打ち上がるのは大体8時半朝、うんうん、夜中中、
はい、
漁師中の朝早いっていうのはやっぱり日中になると気温が高くなると、うん、魚の鮮度が市場に出すのも、鮮度落ちないためにも夜中に早く出て市場に早く出荷してっていう、
朝一で、ね、
それで漁師中の早いんですよ。
なるほど。ということはね、最初に加工品として売り出したのは何ですか。
珍味、スモークサーモンが原点。その珍味やるって言った時にあれだよ、もうよしこれから俺は加工でやるって時は何もできないうちに、うん、まず燻製室を先に作っちゃったんだから、
燻製室
を先に、何も何も分からないのに。珍味逆でしょ大体。
そうそれ見て父さんは何て言いました。
いや親父は黙ってて、 親父は何も言わない。
あ、そう。
うちの父っていうのはやっぱりまあ厳格なとこもあったけれども、
はい、
やっぱり子供のやりたいことをやらせる父だったから。
ああ、いいですね。
兄弟7人、男4人の女3人なんです。私三男坊なんです。
昔はみんなそうですもんね。
そうですね。
僕6人兄弟です。
あ
で三男坊ですから。
あ、同じだ。じゃあ三男坊だ。私も
そうそうそう、末っ子ですね。
あ、
これは。
あ、
大変なご苦労もあったでしょう。
いや、それはね、うん、やっぱりありましたよ。ということは、うん、お客さんが買ってくれた後に、うん、何日か経ってから、うん、いや、このやつは匂いがついてたとか、うん、ね、いや、腐りかけてカビが生えてたとか、2、3そういうのは、うん、多くはなかったけどあったね。そしたらもうすぐもう代わりのものを送ってね、申し訳ありませんでしたっていう、はいはい、詫び状も書いて、
うん、
そういうことはやっぱり何回かありましたね。
食べ物を扱うのが一番そこがね。
そうですね、
大変ですもんね。
そうそうそうそう。
で、信用問題だし。
もちろんですね、
うん、
だからそういうやっぱりいろんなちょっとした苦労も、はい、もちろん順調にいったわけでもないし、作ったものはもう失敗して投げたのもたくさんあるし、
うん、
当時いくらは20キロ作って、最初に作った時20キロ作って15キロ夜中に行って投げてきた時もあるしね、
うん、どうして？
やっぱり自分の精神にはな、自分でまあうちで食べるかというくらいなら、うんうん、まあいいかっていうだけど、精神としてはいまいちだったから、
商品として出すには、
あ、全然ダメだなって。いや、だけどやっぱりまやかしはダメだから、うん、まやかしは
そうですね、
うん、
やっぱり信用をこう積み重ねていくためには、
いや、あれ美味しかったよ、いや、あれは美味しかったわって言われるとやっぱり張りが出てくるから、はい、その言葉がないとね、うん、やってる意味もないだろうし、
うん
うん、
いや、でもやっぱり漁師をずっと続けてきたってことは、漁師さんは漁師のやっぱり面白みもあったんでしょ、仕事としては。
いや、面白かったです。漁師の辛いことももう正直、風の吹いて嵐が来て2回ぐらい自分なりにダメかなって思うこともあったし、
うわ、
ああ、もうダメかな、小さい船だったしね、
あ、
ああ、こっぱの寄り越えて夜中に、
うん、いや、ほんと全身から出る元気な言葉ですよ。まあ、まあまあ80歳とは思えないぐらい素晴らしい、この続きはまた明日です。さあ、皆さんからのメッセージ、こちらです。メールは元気@stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井薫の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。